サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集をしている林と、
書籍編集をしている島村と、
デザイナーの田村です。
よろしくお願いします。
今回もゲストの夏目房之助さんと一緒にお送りしたいと思います。夏目先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大丈夫です、3本取り目ですけど
今回はですね、夏目先生のおすすめ作品ということで、はい、伊豆徹さんの犬釘を打てという作品を取り上げたいと思います。はい、ちょっと概要を説明しておくと、2020年の11月26日に双葉社から単行本が発売されました。一巻完結ということでいいのかなと思います。もともとは漫画アクションで2019年から2020年にかけて連載されていた作品ですね。で、伊豆徹さんの作品を扱うのは初めてですけれども、このサンデー漫画クラブで、
はい、
代表作に十座のウルナという作品があって、これが全7巻ぐらいですか。で、この作品で第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門の優秀賞を受賞されていますね。でそれ以外にミツバチのキスとか音叉の響きとか、辺境でという、これは短編ですか。であとは全速力のという作品を今連載中なのかな、というところでございます。で、あらすじについても簡単に、触れておきます。物語の舞台はシュラウド大陸、というところ、にある国家で、コールブルというそういう国ですね。で周辺に複数の国があるということが示唆されておりますけれども、そのコールブルという国の中にも少数民族的なものがあるような様子がうかがえる。少数民族なのか、あるいはまあ政府に敵対する勢力なのかね、わからないですけどね。でこのシュラウド大陸の唯一の、遠距離移動手段が鉄道、となってまして、その鉄道のレールを破壊したり、盗んだりしてはいけないという制鉄器協定、というものが存在しているわけですね。鉄器というのが、まあ、レールのことでございます。鉄の軌道とか言って鉄器ね。でところがそのレールは、貴重なものなので、野党とかね、野党というのは野原の宮の盗人のとですけど、野党たちによる盗難が多発していると。でレールを修理したり新たに、敷設していくとか、そういったことを主な仕事にするエストリアル・フガス号という特別な列車が存在します。で物語はこのエストリアル・フガス号に関わる人たちを描いていくという感じになっていきます。で主人公のエリオット・オマシ、まあ、一応主人公と言っていいかと思うんですが、主人公はまあ結構いろんな人たちっていう感じもしますけど、そのエリオット・オマシは汚れ仕事を厭わないエージェントというか、まあ、なんつったらいいんですかね、他の言い方で言うと
スパイ
というか、まあ、そういうね、作業員というか工作員というか、そういう感じなわけですね。で、コールブル国家鉄道管理局の、ザン・ホルコルトっていう、人物がいるんですが、その人の依頼を受けてエストリアル・フガス号の車掌であるケニティ・バレルっていう人物がいるんですが、その人が、国家鉄道管理局の利益に反する行動を行っている、いろいろ横流しとかね、そういうことをやってるんじゃないかっていう、その疑惑を確認しに乗員として潜り込む、そこから物語が始まっていくわけですね。でいろんなことが起きていくという、こういう物語になっております。はい、読んでみた感想を伺っていきますか。多田さんからいきますか。どうですか。
あ、俺ですか。はい、初めてあのこの方、伊豆徹さん、
これも初めて実は
読んだんですけど、なんか何ですかね、すごい不思議な読み応えのある作品っていう感じで、うん、まあ、絵もすごく特徴的なんですけど、なんつうのかな、割と現実にありそうな話なんだけど、あの実際にこれ架空の世界を舞台にしてるじゃないですか。うんうん、で なんていうのかな、そのまあ鉄道工夫の中に、まあ、その潜入工作員として入って、そのある種ちょっと秘密結社的なその組合とかを内部からこう調べたり、その、まあ、ある種の破壊工作的なことをやるんだけど、うん、それに徐々にその自分自身がそのほだされるっていう影響されてって、うんうん、立場が変わっていって、うん、まあ、そのゲリラと自分自身が、まあ、ちょっとネタバレっぽくなるけど、うん、内通していくっていう話で、 話自体はすごく面白いし、まあ、僕 の, あのいかにも好きそうな、
いかにも好きそう
な話が
鉄道とか好きそうだ、
ね、まあまあ好きですね、まあ、メーカー全体、うん、鉄道がちょっとその武装列車みたいなのが出てきたりとか、うん、ちょっとアールデコ調のちょっと変わったその列車とか出てきて、うん、なんかすごい独特な世界観はあるんだけど、なんつうかな、これ多分その現実世界とはまた別なんですね多分ね、
うん、
の感じで、このまずはいろんなガジェット的にはありそうな、
うん、
その銃とかあの列車とか、なんかこのあのなんつうかな、イタリアのベレッタだろうなとか、そのロシア、うん、ソ連製のペイペイシエだろうなみたいな銃器とか出てきて、なんか呼ぶたびにこの なんとかっていう国、ちょっと忘れちゃった、
国はコールブル、
コールブルっていう国は実際のどのあたりを想定してんのかなみたいなことをいろいろ、ちょっと最初はちょっとアメリカっぽいかなとか思って読む、
うんうん、そんな雰囲気もある、ね、
広大な感じで、うん、で多分なんかピンカートン探偵者的な人が中に入って、うん、このなんか破壊工作をするんだろうなと思ったら、なんかちょっと ヨーロッパっぽい感じもあったりみたいな感じで、ね、なんか頭の中でいろいろ混乱しながら読んでて、なんつうんですか、ね、あのこの作品がわざわざこういう架空世界を立ててるってことは、何かしらの狙いはあるような気がするんだけど、なんつうかそこまでその僕の中で読み取れなかったっていうところはちょっと
ある、
うん、
なるほど、ね、
でもやっぱり新シーンはなんか多分すごく映画とか好きな方だと思う、
好きそうな感じ、
ね、好きそうな感じで、かっこいいシチュエーションとかシーンとか、うーん、いろいろ入ってくるんで、なんていうのかな、なんかテーマも僕は好きそうなもんだし、新シーンこう面白いなと毎回思うんだけど、全体どこら辺を狙ってんのかな、ちょっとなんつうかな、僕の中ではちょっと消化不良だったかなっていう感じがしちゃった作品です
ね。なるほどね、
うん、
なる
ほどね、っていう感じ。もしかするともっと話がこう広がっていくっていうか、大掛かりになってくるとその全体像が見えたのかもしれないけど、うん、なんつうのかな、そのいろんな設定、すごく面白そうな設定があるんだけど、その向こうに広がってるものはちょっとつかみきれなかったなっていう感じがまだ僕の中ではしてます、うん、でもまあ全体的には面白かった
はい、ありがとうございます、
すいません、まとまらなくて、
は
い、
林さんどうですか、
その全体像をつかみきれなかったっていうのは下割と多田さんと似たような感想で、うん、まあ、ただやっぱ絵の色気とか書き込みとか、うん、その妙にリアルなその生活様式みたいなところでやっぱ最後までぐいぐい読める、
うん、
読めたなっていう感じですね。
ディテールに対するこだわりはすごい感じます
よね。そうですよね、例えばこう、多分その列車のレールをつなげるところはすごく現実社会でも一緒だとは思うんですけど、
うんうん、
その死んだ人の弔い方とか、
ああ
枕木を立てる、
そうそうそうそう、その枕木に犬釘をくっつけるみたいな絵になる感じっていうんですか ねとかがやっぱりこう魅力的だなと思いましたね、
うん、なんて言ったらいいんでしょうね、こういうのね、けれんみがあるっていうか、なんかいい感じに提示する、
ずれた的にはかっこいいです、
今っぽく言うとエモい、
エモいなるほどな
だいぶ雑にまとめられました
っていう、そのこう繰り返った時にこう印象とか絵がこうパッと思い浮かべるようなシーンがやっぱりいくつもあるのはやっぱ魅力だと思いますね。
はい、そんな感じ、とりあえず、
はい
はい、島村君どうですか。
いや、なんかこれすごい不思議、2020年に出た漫画としてはすごい不思議な感じがあって、
2020年になんでこの作品が出たのかみた
いな、このまま、いや僕読んだ時に、いやある種階級闘争の話っていうか、うん、こう労働者っていう話と、うん、こう上の尻っていうか、
うん、
いうものがあって、ある職人みたいな人たちをこう、まあ、ある種 の, その仕事をする誠実な人たちとして描いている風に読んだんですけど、まあ、三橋のキスを読んでたんです
ね、
うん、でそれは割とこう、なんていうかな、心理なんて触れるとこう、あの相手のことがこう分かるような、あの超能力を持ってる主人公だったと思うんですけど、なんかある種の心理学とか、あっちの最高的な、なんかこう人の深層心理みたいなものをこうある種そういう部分もあったので、なんかそれを反映したものだというふうな記憶があって、でまあ 結構時代とか社会っていうものに対してすごく敏感なあの作家なのかなとかいうふうに、まあ、漠然と思ってたんですよ、うん、でそれで、まあ、今回あの読んだ時になんかこうある種こうなんていうかな労働する人たちのなんかこう強さみたいなものを前面に出してるというので非常にこう不思議な感じがしました。これはなんでこのテーマ選んだのかなっていうんで、うん、作品としてはあのすごくなんかこの線路っていうものに対するフェティズムを感じて、まあ、そこはなんかすごく見てるうちに僕もなんかこう見ててこうなんですかね、あのこれを作っていくあのことが繰り返し描かれてないですか、うん、あの枕木をこう入れてあの杭を打ってみたいな、うん、そういったところはなんかこのリズムみたいなのがすごい気持ちよくなってくるところもあったりとかして、まあそういう気持ちよさを絵であの表現してるところもあるんですけども、まあ、なんでこのテーマを描こうと思ったのかなっていうのが一番こう不思議に思いましたね、うん、読んでて。そこが一番の
僕
の
中でのめちゃめちゃ線路なんかピッカピカにしてるシーンありますもん
ね。見てください、この美しい青みたいなね、この美しい青みたいな
どんだけフェチだよみたいな。
はい、ありがとうございます。僕も初めて読んだんですけど、まあ、とはいえなんか漫画好きだったら、うん、まあまあなんかこう気になる名前というかこの作家さんが、うん、なんかねあの最近やっぱ注目の作家、ここ数年で注目の作家さんなのかなっていう印象だったけど、とはいえ俺はずっと読んでこなかったので、うん、っていう感じでございますね。で、今回初めて読んでみて、まあまあこの作品についてはやっぱやっぱさ、なんか俺自身は漫画の企画とかを提案する立場にはいないけど、あの海外の漫画家さんが日本で仕事したいって言った時になんかこう一緒に持ち込みに行ったりとかっていうことは何度かしたり、したことがある中で、日本で企画を作ることの難しさってやっぱいろいろあるなってずっとなんとなく感じてる部分がある、うん、その中の一つってやっぱり日本をテーマにしたものじゃないとなかなか通んないんじゃないみたいなことはなんとなく感じてたことで、それは割と長いスパンでね、10年間ぐらいの感じで、でその中でさ、この架空の国家のしかもこの鉄道をテーマにした作品でなんで企画が通るのかみたいなところがすごいなっていうところで、逆に言うとそういうことがやれるってやっぱ素晴らしいことだと思うんだけど、それは作家さんに対する信頼っていうのもあるんだろうし、編集者がそれでいいよって言ったからそうなったわけでとか、さらに上の人たちがだからなんかそれは空気がその漫画を発表する現場の空気が変わってきたということなのかもしれないし、まあそういうのは関係ないのかもしれないしっていうのがまず一つこの作品については思ったことですね。ですごく分かりやすい作品ではないなと思って一読してね、やっぱ設定が結構いろいろあってそれが後から分かってくるから読んでかなきゃ分かんないし、でもう一回再読してあなるほどこういうことかみたいな感じになるタイプの作品だなと思って、でそれ自体も僕はすごくいいことだと思うんですけど、そういうのがあるっていうことがね、まあ、とりあえずはそんなことを思いましたっていうところですけど、夏目先生どうですか、この作品の魅力というか。
ですね、イストールはね結構前から好きで、
結構前から活動されてる作家さんですか、
はいはい、まあ、音叉の響きあたりの方が良かったかもしれないんですけどね、分かりやすいという意味ではね、いい作品だし、ただですね、そのやっぱこういう作家がいなくなってほしくない
んですよ。なるほどね。
でね、まだどう化けるかわからないところがあるんですよ。で そこでこうか彼を支援 したいと思ってる編集者も結構いて、
なるほど、
その辺の可能性っていうのがね、谷口さんにいい編集者がついたように、
なるほど、
こういう人を一生懸命、
なるほど、
あと松本太陽とかね、編集者この編集者いたからこの人ってあるじゃないですか、そういうのがあってほしいなっていう作家なんですけど、この犬釘を打てはね、男の世界なのね。
男の世界ですよね。
だいぶ男っぽい。
女子ほとんど出てこないですよね。
ところがね、この人の格好女の子いいんですよ。
あ、そうなんですね、
ちょっとね太めのね女の子なんかすごく魅力的なんですよ。それはいろんな作品、でありますけれどもね、今回はだからそれがなくて、何が色っぽいかって鉄が色っぽい
そこに行くんですね。
こんな 色っぽい鉄描くやついる
っていうね。ツヤツヤみたいなね。
あの
確かに
特にね、あのこれ何ページだ、ちょっと待ってね、164ページで、あの鉄の表面だけ描いてる
っていうね。ああそうですね。
この上を指がこうあの描かれてるんですけど。
ありますね。
もうね、なんだこれ。もう本当に鉄が色っぽい絵なんてさ、誰が描けるっていう感じなんですけど、もう一つはやっぱり人間ドラマがすごくこう、密度のある人なんですよね。ただね、あのなんて言うんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、読み講者相手にあの試合仕掛けてるようなとこがあって、本来であればこれを描けば、あのっていうところで描かない。その、ね、この話全体のすんごいあのポイントの部分で、これどこだっけな、あの、そう、前半のほとんど主人公に近いこのエリオットがこう潜入してきた先の、主任みたいなやついるでしょ、
はい、ケニティ、
ケニティっていうね、これがすっげえ魅力的なんですよ、これだから最後までこいつ引っ張ったっていいやつなんだけど、途中で殺されちゃうわけ
ね。殺されちゃいます、
あっさり。
でその殺される場面87ページなんですけど、全然ケニティ出てこない
で、あそうですね、で、あ死んだんだっていうのもなんかよくわからない感じ
で、わかんないでしょ、でそういうのって後になってわかるように書いてて、それは他にもあって、その敵対するあのボス、あの同じ現場から出ていったにもかかわらず、あのボスになって権力者になっていく、
ザン・ホルコルト、
なんかややこしい名前のやつがで、あのこいつの元にいた、なんだろうこれ、あの秘書じゃねえな、女性、
あメイドさんですか、
そうメイド、これが実はスパイだったわけですね、労働組合だかなんだか、あの反革命じゃない革命組織
か、エランの鷹ですね、
エランの鷹のスパイだったわけですけど、それもはっきり書かないじゃん、それであの152ページであの銃突きつけてるんですよ、
ありました、
でそれも殺すとこ書かない、それで、それが実は、殺されたんだって分かるのがずっと後なの、あのね何ページ、206ページになるのか、にあのそのボスがですね、あの野郎うちのメイドに手を出しやがってなって一言言ってるんですよ、そこで分かるんだよ、あそういうことね、だからそういう仕掛けがね多いのよ。
そうですね、
でね多すぎるので分かりにくいんだよ、だ多分ねもうちょっと分かりやすくした方が多分商売的にはいいはず、
そうそうそう、
だけどかっこいいんだよ、
まあまあそうですよね、
あの特にね、あの言葉の使い方、冒頭で枕木、鉄器、犬釘っていう
はいはい、はい、
この3つを延々と繰り返す、なんか詩みたいになって
る、ね、そ, ですね、
そういうそのあの使い方とかね、俺が好きなのは64ページでですね、あのこれもう一つのモチーフが、その人間って与えられた、自分が選んだんじゃなくても与えられた仕事の現場でどんな自己倫理を持つべきかみたいなテーマがあって、そのこの主人公のスパイが寝返るきっかけになる人物ね、この殺されちゃうあのケニティが言うんですよ、人が死ぬのに悪意は必要ない、足りない配慮、足りない物資、足りない食料、1秒、1メートル、1キログラム、その不足が死に直結するとかね、こういうとこはね、すげえかっこいいわ
けね。確かに。
で、こういうところが、なんかね、 あのすごく考えられていて、なんて言うんだろうな、あの正直その皆さんが言ってることはよく分かるんですね。分かりにくいし、なんかどうなのっていうあの問いかけをしたくなるのはよく分かるんですけど、あの、実はですね、意外とね、初めの頃の方が分かりやすかったんだよね。
そうなんですか。
うん、あのだんだん分かりにくくなったのね。だからね、どういうプロセスでこの先どうなるのか、多分ね、そのこの作家が好きな編集者もそうでしょうけど、先が見たいんだよね。
なるほど。
だからね、続けてほしいんですよね。そのためにはね、多分もうちょっと分かりやすくした方がいいと思う。あのただね、確かにね、漫画の読み講座を試してるような書き方をしているので、だけどね、絵がすごくいいんだよね。俺は絵が好きなのね。
なるほどなるほど、うん、独特な絵ですよね。
そう
だから、ちょっとふわっとした感じもするですね。
なんかこう不思議な、
うん、
確かにね、そのアメコミじゃないようなベーデーだろうかっていう感じはするんだけど、かといって系列が分かるような感じじゃなくて、おそらくアニメから来てるところがあるのかなっていう気はするけど、
ジブリ味みたいなものはちょっと
感じますよね。うん、ちょっとジブリの味があるでしょ。
そうっすね。
でそのなんだろうな、機械とかそういうものにフェティシズムがありそうだし、
うん、
でまたね、話、変な話考えんだよね、この人ね。
うん、
で俺いまだに解決してない部分もあって、なんだろうこのコマってのは実はあるんだけど、あのその辺もあって、やっぱりなんだろうな、伊豆トールはやっぱりね、残ってほしいっていうで、多分もっとすごいものを描けるはずって俺なんかは思ってます。
なるほどな。
いくつぐらいしたんだろうな、この人は。
僕
まだ若いんですかね。
前の作品読んでないんですけど、それは今までの作品をこう通底する、なんかこの作者の持ってるこう魅力的なものがなんかあるってことなんですかね。
ちょっとね、
それが分かん
ない。まああるっちゃあるんですけどね、
うんうん、
あのかなり、なんだろうな、かなり考えてる人ではありますよね。
まあそれはそうですね。
だからやっぱり先を望んでしまうという、
どうなんですかね。ちょっとこれも考えすぎなのかもしれないですけど、すごい設定もあるし、考え込まれてる設定だなと思ったんですけど、これまあ一巻で完結じゃないですか、うん、本当はもっとこう広がる話のつもりはあったのか、
終わり方見るとね、
そういうことちょっと分かんないですけど、そこら辺邪推なのかもしれないですけど、うんうん、そのあたりはどうなんですかね。
どうなんでしょうね、うん、この前のそのやつが結構長編、
ジューザのウルナ、
ジューザのウルナ面白いんですけど、うんうん、なんだろう、あ、率直に言ってちょっと考えすぎなところ
。ああ、そうなんですね。考えすぎちゃうタイプの、う
ん、だからね、まだね、なんだろう、完成度の高い作家っていう感じじゃないんですよ。あのこれだけの完成度を持っていながら、まだ先が、だからその先が見たいってのはそういうこと
な
ん
ですね。なるほどね。伸びしろというか、なんていうか、
考えをちゃんと。それジューザのウルナっていうのは名前からすると女性っぽい名前ですけど、
まあ、女性が主人公で、そっちはもうほとんど女性ばっかり出てくるんですよ。
ムチムチの女性がみたいな、さっき
ムチムチの女性がですね、
それはそれでみたいな、
セクシュアルの関係もありつつですね。
なるほどなるほど。
なんかね、あの雪のただ中 の、あの砦の中に女ばっかりいて、敵を迎え撃ってるんですけど、その敵が怪物なんですね。
あ、
ただそれはそう見えるだけでとかね、いろいろ謎が、だからね、設定考え込んでるんですけど、ちょっとね、考えすぎちゃったかなっていう感じがする。
なるほどなるほど、
うん、でも面白いですよ。
なるほどね、
うん、なんか今やってる多分連載中の全速力のっていうのも野球漫画なんですけど、女子の野球漫画、
そうですそうです、
みたいですね、
うん、
そう野球漫画
だからね、あの正直どこ行きたいのかよくわからないところは、
うん、
級漫画っていうのはめちゃくちゃ意外ですね。
そうそう、
ね、多分そのジュンさんのウルナもまあ戦記ものというか、
あ、なるほど、
なのかなって感じてた、野球って感じですね。
確かにね、まあでも作家さん的にはいろんなチャレンジがあったりするのかなって想像するんですけどね。まあこのタイトルやっぱり犬くぎって言葉がすごいじゃないですか、うん、何犬くぎってみたいな
つかみはグッときますよね、
うん、
いや勇気いりますよこのタイトルは。
あ、犬くぎってそれ
いいタイトルですけど、うんうんうん、私だったらちょっとサブタイトル言いたくなっちゃうかもなと思いますね。
そうだよね。そう、まあ、だからそこの説明しないっていう感じはやっぱり作風にもなんか反映されてる感じはする
かな。まあ、やばなのかもしれないですね。やっぱりそういうことするね、うん、作家性だから。
そう
ね、
いや、そういう意味で言うとやっぱりこういう作家さんがいらっしゃるというかね、こういう表現の可能性があるって本当に素晴らしいことで、それは僕バンドデシネの翻訳やってるから、こういうことが可能である世界になってほしいなって本当にすごく思いますけど。そうですよ ね、
そうですね。だからバンド自身の世界だったら別にそんなに問題はないっていう人だと思う、うん、
全く問題ないと思いますよ、うん、まあ、とはいえこの人がバンド弟子ネ的だとは全く思わないけど、
うん、
でも、うん、あのこういうタイトルとかこういうテーマっていうのは全然あり得るかなっていうふうに思いますね。なんか僕最後の方で一番最後から最後に、枕木を立てろ、鉄の焼ける匂いが、これも一番最後ですけどね、うん、なのである意味もうなんていうかネタバレとかっていう話になっちゃいますけど、
うん、
で、最後に犬釘を打てっていう風に足のアップと、この鉄器のアップで終わるんですけど、
うん、
ここの最後にあのこういうコマが出てくるんですよね、うん、一番最後から1ページ目のところか、
うん、
これが何を指してるのかがよく分からなかったんですよ。その枕木をレールのところにもう刺してしまうっていうこと、
うん、
それからこの後ろ姿が誰なのか、
うん、
でこれがもしかしたら死んでしまったケニティなのかなとかっていうふうのちょっと思ったんですよね、うん、すごいなんか余白のあるコマというか考えさせるコマで、
うん、
実際の、まあ、ここでこの最後の部分ってエリオットが死んだ後の部分でエリオットの墓標なのかなっていう気はするんだけど、
うんうん、
でもここのコマの中に四角い囲み入れてんですよね、
うん、
これな、うん、フリーハンドで書いてんだけど、うん、なんなのかがちょっとよく分かんなくて、
その辺分かんないです ね、 ねで体型からするとケニティだよねこれ
っていう気がしますよ ね、 ますよね、うん、でも真ん中よくってどういう意味なのかっていう、もうこっから先行かせないっていう意味なのか列車には、
うん、
そういうことじゃないのか、
まあでもまあシンプルに読み取ったそうですよね、
うん、だってそれは通れないもんねこれ
ね。
だからその侵略帝国的な侵略をここで止めたいみたいな
こと
なのかなって感じですよね、
う
ん、なるほどね。
でなんか全体さ、その架空の大陸の架空の国なんだけど、
うん、
おそらくこれ社会主義国ではないかという
な、そんな感じもちょっと
連想はするよな、
うんうん、そうなんですよ、そこが結構小川不思議だなと思ってなんで今この漢字書きたいんだろうみたいな。
そうね、まあ、あるいはそうじゃなかったらフランスとスペインの間にあるバスクみたいな、なんかそういう別の民族みたいな感じはちょっとする。でもアメリカっぽさもすごくあって、アメリカっぽさもすごくあのなんかこう鉄橋みたいなところでさ、墓を向かされるシーンとか
あ
って、
あとこの鉄橋と後半に出てくるハンチングをかぶってるこの直球来てるおじさん、
目
に出てくるおじさんとかですけど、これ多分北国の帝王っていう映画に出てくるエースナンバーワンっていうキャラです。
あ、そうなんだ。
多分それを流用してるんだと思います。映画好きだと思いますよ、そう見るとちょっとアメリカっぽいのも入って
る。あ、なるほどね、
な
るほどね、
まあ、荒野の感じとかはアメリカですよね。
うん、そう見えますよね、パッと見ね、うん、不思議な世界観だなと思いながらずっと見てたんですけどね、うん、
そうね、あのそういう意味で言うとね、前にあの林さんがおすすめしてここで扱ったあれなんだっけ、あのお金のやつ、
ハイパーインフレーション
ハイパーインフレーション、うん、あれもだいぶ不思議な世界観でしたけど、うん、他の世界観をなんか立てるってことは作家の表現したい何かを表す上では多分すごく重要なことなんでしょうね、うん、すごく大変なことじゃないですか。
そう、何をチョイスしてっていうのはやっぱ本当、うん、作家さんのセンスとなんか書きたいものとか、
うん、
あとフェティッシュとか出ますよね、
うんうんうん、まあそれはありますよね、うん、今回はこの鉄のスベスベした感じがフェティッシュに
でもヒロインポジですよね、
確かヒロインポジション、
鉄がだって奪われたりするし、それをかけてみんな命がけになってるから、
そういうことか、
ヒロインです
それは気づかなかった。
ケツヒロイン漫画。
だいぶそれはハードルの高い漫画ですけどね、そういうことね。
みんなそれに振り回されてると、
ね。まあ確かにそれはそうですよね。
こういう鉄道ってのは昔あったんですか？
あ、そう、さすがにそんなのはないかもしれないけど、でもヨーロッパの方とかにね、はい、なんかちょっと
これは極端ですけど、うん、こういう感じの流線型のアルデコ調の列車はあります、
ね、それこそ、はい、ほらあの闇の国々の スクイテンっていう作があるけど、スクイテンがあの鉄道米で書いてて、うん、
一冊書いて
そういう鉄道を書いてる、
うんうん、
でもだからその鉄道はアルデコ調の鉄道はだからちょっとフューチャー、うん、だからレトロフューチャリスティックな感じもありつつ、
うん
うん、なんかこう世界はもうちょっとなんか50年代とか、 なんかその現実ベースっぽい感じもして、なんか不思議な感じですよね。
そうそう、だからこの鉄道がアメリカにあるっていうのは若干不思議な感じはするのかな。アメリカにもこういうのあったのかな、うん、ちょっとそれが俺は全然わかんないけど、
これとかはね、いかにもアメリカっぽい感じ、
あ、そうですね、
鉄道っぽい感じの見た目ですけどとか、うん、なんか多分好きなもののごったになのかなっていう感じはすごいします
ね。なるほどね。
いろんなものが好きなんだろうなって感じはすごく、
いろんなこと知ってるし、
知ってはいらっしゃるんですよね、うん、ですごい考えてらっしゃるんでしょうけど、俺ぐらいにボンクラだとちょっと読み取れないところが若干あるみたいなそういうのありますけどね。あ、なるほどね。ちょっと変わった作家さんです、
うん、はい、そんなところですか、
うん、
はい、
あの、まあ、この作家さんについては僕は本当にこの作品しか読んでないので、
うん、
まあ、ジューザのウルナがやっぱり長編で代表作ってことになるんですかね。
まあそうですかね、
うんうん、ぜひちょっと
見てみて。あれ賞を取ったのは
ジューザのウルナじゃない、はい、でそれ以外にあの例えばミツバチのキスとかオンサのヒントとかね、そういったものがあるという話ですね。ぜひね、他の作品も読んでみたいな
と。そうですね、読んだら分かる、
思いました。はい、ということでですね、今回は夏目房之助さんをゲストにお招きして、伊豆徹さんの犬釘を打てを取り上げました、次回なんですけれども、次回も、夏目房之助さんをゲストに迎えして、一応夏目房先生のおすすめ作品と言っちゃっていいですかね、
はい、
これも、松本太陽さんの東京日頃、を取り上げたいと思います。それでは今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
島村と
多田と
夏目でした。
また次回お会いいたしましょう。
さようなら。